エペソ人への手紙5章1節から2節まで。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。
聖書は神様と私たちとの関係を家族の関係を使って描いています。神様はキリストを信じる者の父となってくださり、キリストを信じる者は神の子供となり、そして神の家族の一員となります。しかし私たちは元から神の子ではありませんでした。神様は本来は神の子供ではないものをも神の子供にしてくださったのです。聖書はそれを養子縁組に例えています。キリストを信じる者はいわば法的に神の子供とされました。神様と私たちとの関係、それは神様が私たちを子供にしてくださる、法的に私たちを子供にしてくださる、法的な関係があると言っていいでしょうね。で、以前クラーク恵子さんのことをお話ししましたね。サンロレンゾ教会のクラーク恵子さんは戦後すぐ日本でアメリカ兵と日本人女性との間に生まれました。しかし両親から捨てられ大変つらい青春時代を過ごしたのです。そんな中で俳優の森重久彌さんと出会いました。またちょうどその時に宣教師として来日しておりましたクラーク青年と出会いました。クラークさんと結婚してアメリカに行こうとしたんですが、彼女に戸籍がなく出国が許されませんでした。それで森重さんは彼女のためにいろいろと役所と掛け合ったんですけれども、拉致が明きませんでした。そこで森重さんは彼女を自分の養女にしたんですね。そしてその戸籍を役所に持っていった。恵子はわしの娘だ、どうだこれで文句があるかと役人に言ってやった。そんなふうに大遺言という本の中に書かれていますね。エペソ人への手紙に、私たちはかつては異邦人であった、無割礼のものであり、キリストから離れたもの、他国人、神も望みもないものだったとありました。しかし神様はそんな私たちに神の子供としての特権をすべて与えてくださいました。私はあなたの父だ、あなたは私の息子娘だ、そう言って呼びかけてくださっているのです。で、神様はそのことを不肖不肖なさったのではありません。人間の親が自分の息子や娘を自慢するかのようにして、私たちをご自分の子供として、どうだ素晴らしい息子だろう、素晴らしい娘だろうと言って誇ってくださっているのです。私のようなものが神様の息子として誇られるというのは本当に驚くべきことです。こんな大きな愛を持った神様がいらっしゃる、その神様が私の父であるというのはなんと素晴らしいことでしょうか。エリザベス女王が子供の頃、身分を隠して近所の民家で遊んでいたことがありました。近所の人がずいぶん見慣れない子供がいるということに気がつきまして、エリザベスに、お嬢さん、あなたはどこの娘さんなの、どこから来たのと尋ねました。するとエリザベスは、私は何でもないのよ、でも私のお父さんとお母さんはあそこに住んでいるのよと言って王宮を指さしたそうです。エリザベス自身は小さな女の子にすぎませんでした。しかし彼女は国王を父とすることによって 英国の相続者になったのです。私たちも同じです。聖書に子であれば相続人であるとありますように、私たちは神の子供とされることによって天国の相続者になるのです。キリストを信じる者は英国どころではありません。それに暗いものにならないほどの大きく尊く、またいつまでも続く天の御国を相続するのです。主イエス様はあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと教えてくださいました。神様を父とし、天の戸籍に神の子供としてあなたの名が記されている、そのことを心から喜び感謝しようではありませんか。キリストを信じる者は神の子供とされました。神の子供としての身分を法的に与えられたわけですね。神の子供として取り扱われるのです。しかし救われた者が神の子供になるというのは身分や立場だけのことで、実際は私たちの中身は以前と同じなのでしょうか。つまり神様の子供というタイトルは与えられる、中身は一つも変わらないというのでしょうか。ある人たちはキリストの救いは私たちの罪がただ許されるだけのことであって、救われた後も救われる前も私たちはまだ罪人のままでいるのだ、何も変わることはないんだという人がいますが、本当にそうでしょうか。聖書はどう教えているんでしょうか。ペテロの手紙には、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになった、変化が書かれていますね。またこうも書かれています。世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなる。神のご性質に預かる、はっきりとクリスチャンには新しい性質が与えられると記されています。エペソの手紙でも私たちはすでに学びました。クリスチャンは神の作品で良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた、新しく作られた存在です。クリスチャンは心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神に作り出された新しい人である。私たちは新しい人であるというんですね。実質的な変化がキリストの救いによってもたらされているのです。神様は旧約の時代から、私はあなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。そう約束しておられました。そしてこの約束はキリストの救いによって成就したのです。神様は信じる者を生まれ変わらせ、新しい性質を持つ者にしてくださる。それが聖書の教えです。この新しい性質は自分の力で手に入れることはできません。人は自分で自分を変えることはできないのです。ある程度は自分をコントロールすることはできるかもしれませんが、神様の子供としての性質を自分で新たに作り出すことは誰もできません。私たちが神の子供としての性質を持つには、神様から生まれてくる必要があるのです。ちょうど子供が親からその性質を引き継いで生まれてくるのと同じことですね。主イエス様は、ニコデモというユダヤ教の教師に、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、こう教えられました。するとニコデモは生まれ変わりのことを聞いたもんですから、人は老年になってどのようにして生まれることができるんでしょうか。もう一度お母さんの体の中に入ってまた生まれ出してくるんでしょうか。そんなふうにイエス様に質問しました。主イエス様は、何度母の胎から生まれてこようが、それによって人は新しい性質を持つことはできない。人間から生まれたものは人間です。罪人から生まれたものは罪人のままです。 ただ聖霊によって生まれることによって、神様から生まれることによって、上から生まれることによって、私たちは新しくされるのだと答えられました。人は自分の力でクリスチャンになるのではないのです。クリスチャンは作り出されるものではないのです。クリスチャンは生まれてくるものなのです。どこからですか？天から生まれてくるのです。私たちは自分で自分を生むことはできません。聖霊によって生んでいただくのです。クリスチャンとは、主イエス様が言われた通り、御霊によって生まれたものです。救われた者は聖霊による生まれ変わりによって新しい性質をいただきます。神の子供としての身分だけではなく、神の子供としての性質をいただく。その時、私たちと神様との関係は、単に法的に子供の身分を与えられたという法的な関係から、もっと内的な霊的な命の関係へと深められているわけですね。で、このことは聖書の教えであるとともに、すべての真実なクリスチャンの共通した体験です。皆さんはキリストを信じた時、物の考え方、物の見方、物の感じ方に変化が生じたことを体験しませんでしたか？今まで気づかなかった自分の罪に気づくようになりませんでしたか？気づいてはいても悔い改めることをしなかった自分の罪を悲しむことができるようになりませんでしたか？今まで感じることのなかった神様の愛がまるで押し寄せてくるように、ある人はそう感じ、ある人はその水滴がポタポタと垂れてくるように、しかしその水滴が私たちの全身を何か浸していくような、そんな感覚を持たれた方もあるかと思うのです。真理、この真理への愛というものが心の中に湧き起こってくる。もっと真理を知りたい、そういう思いを皆さん持たれたのではないでしょうか。本当に生まれ変わったクリスチャンは、そういう体験を生涯の間続けていくのです。生涯体験し続けるのです。この体験は私たちに与えられた新しい性質から来ます。生まれたばかりの赤ちゃんが人間としてすべての性質を、またその能力をその時に与えられてはいるんですけれども、すぐに発揮はできませんよね。同じようにクリスチャンも、生まれ変わったばかりの時はまだ神の子供としての性質をごくわずかしか表すことができないかもしれません。でも、だからといって神の子供ではないというわけではないんですね。聖霊によって与えられた新しい性質、これを聖霊によって成長させていくなら、私たちは必ず成長していくのです。そしてクリスチャンには、新しい性質を成長させていくという使命があります。神の子供とされた私たちは、神の子供になっていくという目的があります。私はイエス様を信じて救われました、神の子供になりました、以上終わりピリオドということでは決してないのです。私たちと神様との関係は法的な関係だけではありません。神の子供としての身分を与えられた、それで終わりではないのです。神の子供としての性質を与えられ、そして父なる神様とのその愛の交わりの中に、さらに深く深く導き入れられていく、そういうものなんですね。神様と私との間に立てられた法的な契約の関係というのは、この交わりの中に入るためのステップに過ぎないのです。神様との交わりがなかったら、神様と私の間に立てられた法的な関係も意味がなくなるのです。親は子供が生まれたなら成長することを期待します。そしてその成長を喜びます。やがて子供と会話したり、一緒に何かをしたり、そういうことができることを期待します。 同じように神様も私たちが神の子供として成長し、神様と交わることができるようになる、そしてその交わりが深められていくことを期待しておられます。私はキリストを信じて救われました、それでいいんでしょ、それ以上何が必要なんですか、という声を残念ながら時々聞くんですが、そう考える人はこの神様の御心が分かっていないのです。また神様の子供としての性質、それを養うことを忘れています。そして古い性質で物事を行おうとしますから、自分でも意識しないままに、気がつかないままに、さまざまな問題を自分の周りに、また自分自身の中に生み出すようになってしまうのです。こういう人は聖書を単にマニュアルとして読んでいるだけ、それで終わっているのかもしれませんね。で、私は長い間聖書を教えてまいりましたが、聖書の真理に対して2種類の反応を見てきました。ある人は聖書の真理を聞きますと、ああそうですかと、まるで一言のように受け取る、そういう人がいます。聖書の言葉に一応耳は傾けるんですけれども、それがこの世のどんなものも教えることのできない真理、それをこの素晴らしい真理を少しも自分のこととして本気で喜ぼうとしないんですね。それを握りしめようとしないのです。聖書の真理は私たち一人一人に与えられた極めてパーソナルなものです。また永遠の世界と永遠に続く神と私との関係を教えているのに、どうしてそれに真剣になれないのか、エキサイトしないのか、私には不思議ではなりませんでした。けれどももう一種類の人々、その人の方が数が多いんですけれども、その人たちは聖書の真理を知りますと、それに感動します。そしてその真理をもっと深めたいという願いが湧き起こされてくるんです。例えば、私が神の子供になったなんてすごいことですね、そういう感動が生まれてきます。また、私は神の子供になったって言うんですけれども、少しも神の子供らしくないんですけれども、どこが悪いのでしょうか、というふうに自らを顧みて疑問が生まれてくる。私はクリスチャンが疑問を持つことは、質問を持つことは大変素晴らしいことだと思っていますね。答えは聖書にあります。疑問を持たなかったら、質問を持たなかったら、答えを得ることはできません。そこからさらに真理の探求が始まっていくのです。私たちはどちらの種類の人に従いますか？もちろん後者の方ですね。そのような人々を見習っていきたいと思います。神様との内的霊的な関係、これに目覚めた私たちは、神様から与えられた新しい性質にもっともっと目を向けましょう。それを成長させていくことを自分の人生の目的にしていきましょう。それが私たちの信仰の生活で一番大切なことなのです。キリストを信じる者は法律的に神様との関係を持っています。また内的にも神様の子供としての性質を与えられる、そういう関係を持っています。しかし神様との関係は、キリストを信じたら神の子供にされるんだってというふうに納得するとか、そういうことを知っているということ、あるいは神の子供としての性質が与えられている、それを聞いてそんなもんなのかなと半信半疑で受け取ったままでいることではありません。神の子供たちにはこの真理をしっかりと握りしめて、日々の生活の中で神の子供らしくなっていくことが求められています。それは家庭においても、職場においても、地域においてもそうなのですけれども、まずは教会で、神の家族である教会の中で神の子供になっていく訓練を受けなければなりませんね。主イエス様は弟子たちに、そして私たちに、神様を天の父と呼ぶように教えてくださいました。天のお父様に 子供のような信頼を置くようにというのです。しかし主イエス様は、私たちが神の子供の身分をもらったままでじっとしてよいとはおっしゃいませんでした。私たちのうちに与えられた神の子供の性質を成長させなさい、神の子供としていただいた神様の愛に応えなさい、神の子供として生活しなさいと教えていらっしゃいます。神様と私たちとの関係はダイナミックな関係です。一方通行のものではありません。神様は私たちを愛してくださいました。私たちはその愛に応えて神様を愛するようになります。神様が打てば響くようなお方であるように、私たちも神様の愛に打たれるときにそれに共鳴いたします。神様の命が私のうちに働き、私たちもまた神に向かって信仰を働かせていくのです。神様が私たちの内面に触れてくださる。それによって私たちが変えられ、そして私たちの周りが変えられ、世界が変えられていくのです。このようなダイナミックな神との関係の中に生きることによって、私たちは神の子供であるだけでなく、神の子供になることができるのです。あなたはすでに神の子供であるという確信を持っていますか？もしそうなら、そこからさらに神の子供になることへと進んでいこうではありませんか。どうしたら神の子供になることができるのでしょうか。エペソの 5-1、 ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい、こう教えられています。神に習うというここの部分は英語では Be imitators と訳されていますね。イミテーター、真似る人、まあイミテーションということなんですが、イミテーションというと皆さんあんまりいい意味では使いませんね。本物があるんです、本物のブランド品があるんですが、そのイミテーション、偽物がある、そういう意味であまり良い意味で受け取られませんけれども、聖書が書かれた時代ではこのイミテーションという言葉は優れたお手本に習い、それをマスターするという良い意味で使われていました。日本の芸術は書道でも絵画でも邦楽でもそうだと思うんですが、まずお手本を真似ることから始まりますね。書道の世界はまさにそうで、お手本、先生が書いてくれたものを真似るわけです。信仰の世界も同じです。私たちは神様に習い、キリストに習うのです。使徒パウロは言っています。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本としている人たちに目を留めてください。パウロはイエス様を手本にしていました。そのイエス様を手本にしているパウロに見習う人がいました。そしてそのパウロに見習う人たち、そういう人に目を留めなさい、聖書はそう教えているのです。皆さんもうお読みになったでしょうか。トマス・ア・ケンピスのキリストに習いて、これは聖書に次いで多く読まれてきた書物です、まあ、第二の福音書などとも呼ばれますが、これはキリストのイミテーションになるということが主題ですね。キリストのイミテーションといっても、もちろんそれは外見だけのものではないこと、もう言う必要がないでしょう。キリストを真似るというとき、それはキリストの内面を真似るのです。キリストの心を心とするのです。エペソ 5-2 は、また愛のうちに歩みなさい、キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました、そう教えています。キリストはキリストを従う者に十字架を負えと、そう言われました。それは全てのクリスチャンが十字架にかかって死ぬんだ、そういうことではありませんね。キリストの十字架は殉教の死ではありませんでした。私たちの罪の身代わりの死です。贖いの捧げ物としての死です。ですから人間は誰一人イエス様の十字架をそっくりそのまま真似ること、 はできません。しかしながら、キリストが黙って十字架を背負われたお姿、そのお姿の中にある神様への服従、人々への愛、またキリストの神への信頼、献身といったものは、私たちが真似て身につけなければならないものです。今年の年間聖句は、私の首輝きを追って私から学びなさいでしたね。学ぶという言葉は、真似るという言葉から来ております。私たちの主であり、また同時に師であるお方、教師であるお方、イエス・キリスト、このお方を真似るのです。お手本を真似るには、いつもお手本を見ていなければなりませんが、そしてまたお手本にならないものが私たちの周りにいろいろありますので、そういうものに振り回されないように、またある人は自分勝手に自分でお手本を書いてやっちゃう人がいるんですが、そのようなことがないようにしなければいけません。私たちのお手本である主イエス・キリスト、神の御子イエス・キリストを最高、この最高のお手本を忠実にまねて学んでいく私たちでありたいですね。神様に習うものになるには、神の子供として生まれるのと同じように、自分の力でこれもまたできることではないのです。私たちを神の子供として産んでくださった聖霊によらなければ、人間の力で、生まれつきの力でやろうとすると、それこそ偽物のイミテーションになってしまうのです。聖霊が働いてくださるのですが、この聖霊の働きも、私たちがそれを求めて一歩踏み出さない限り、私たちに与えられません。神様と私たちの関係、それはダイナミックな関係です。私たちがじっとして黙っていて自動的に何かがなる、オートマチックの関係ではなく、神様と私、私と神様というダイナミックな関係ですね。神様が導いてくださり、私たちが応答します。私たちが神様にひたすら求め、神様が私たちの内面に恵みを与えてくださいます。神様との生きた愛の関係の中に歩み、神の子供として成長していく、そんな決心を今朝新たにしたいと思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたから我が子よと呼ばれ、あなたを父よと呼ぶことができるこの特権を感謝いたします。今朝私たちは、私たちとあなたとの間に内面的で霊的な関係、生きた命の関係、ダイナミックな双方向の愛の関係があることを学びました。私たちがあなたを父と呼ぶごとに、この関係を確認させてください。そしてその関係の中に生きるものとしてください。あなたの子供である者たちを、あなたの子供になる道へと導いてください。御子イエス・キリストのお名前で祈ります。